皆さんこんにちは。株式会社ハリマゼデザインの角田です。では本日もですね、秀吉の続き、老いて吹く風秀吉の続きをお話ししていきたいなと思います。前回ですね、いよいよ秀吉と織田信勝、織田信長の息子との、ね、溝がどんどん深まっていきですね、もうこれは戦になるぞというところまで来ました。でそれにですね、いよいよ徳川家康がですね、織田信勝側につき秀吉と一戦交えるんじゃないのというところまでお話ししましたね。はい、では今日はその続きなんですけれども、1584年天正12年、秀吉はまず信勝の居城である伊勢をもう攻めることにしました。そのために秀吉は自ら出陣し出発します。さあ伊勢の海でも長めに行くかのうと、周りの者と談笑しながら、つまりこう笑いながらね、楽しそうに、まるでこうピクニックでも行くような雰囲気で大阪を出発します。まあ遊山ですね、遊ぶ山と書いて遊山って言うんですけど、まるで本当に秀吉は遊山にも出かけるような楽しげな雰囲気で、楽しげな気軽さで出かけていきました。しかしそれと同時にですね、岐阜大垣城にいる池田恒興とその娘婿、美濃金山城主の森長吉には、味方になってくれと、味方になってほしいんだという手紙をしっかりと裏では送り続けておりました。でこの二人にはもちろんですね、家康側からもぜひ我らの味方になってもらえませんかという催促の手紙が来てるんですね。家康は、秀吉は人の道に外れていると、自分の主家である織田家を滅ぼそうとしてるんだと、だからぜひ我らに協力してもらえないかという誘いなんですね。まあもともと池田恒興は以前にもねお話しさせていただいたんですけれども、信長の乳母の子供なので、信長とはですね、子供の頃から本当に兄弟同然のように育ってきた人なんですね。まあ、ですので、こう家康にとってはですね、織田家に味方をするのは当然でしょっていう感じなんでしょうね。あんたはもう信長の友達やったやろと。俺も信長の友達でずっとこんだけ一緒にやってきて、そうなのに秀吉に織田政権取られてもええのみたいな誘い方なんですけれども、まあ、そんな秀吉はですね、まあ、この池田恒興さんとはですね、正直到底ね口を聞けるような間柄じゃないんですよ。池田恒興はだって信長のね乳母の子供で兄弟同然みたいな位の高い人で、秀吉は自分足軽からね上がってきた人なので、もう池田恒興様っていう感じの本来は関係性なんですけれども、でも信長はね能力のある人をどんどんどんどんと上上と上げてきてくれたので、秀吉はどんどんどんどんと出世して、とうとう池田恒興を超えたんですね。もう軍団長に、ね、最終的には中国方面軍団長にまで秀吉は上り詰めたので、やっぱり池田恒興としては若干秀吉のことはねあんまり面白くないんですよ。なんやねんあいつと、下から上がってきて、なんならの非戦の出で身分も低いし、どこの誰かようわからんのに信長様に気に入られたからって偉そうにしやがってて、俺は池田家のあれやぞみたいな感じなんですね。そういう感じなんですよ。でも池田恒興は実は本能寺の変の後、清須会議が行われましたよね。あの清須会議の時には実は秀吉の意見に賛成してるんですね。秀吉にまあ味方をしたんですね。で柴田勝家と対立したんですけれども、これは別にその秀吉の意見が正しいと思ったわけでもないし、秀吉のことが大好きだってわけでもない、なんなら腹が立つと、なんなあいつって思ってるんですけれども、それでも柴田勝家のことの方があんまりよく思ってなかったと、これは勝手に僕が思ってるだけなんですけれども、池田恒興としてはやっぱり柴田勝家はもう筆頭家老なので結構鬱陶しいんですよね。俺はなんかな、信長の乳母のね子供で信長と兄弟みたいな関係なのに、くそ柴田勝家が一番の、ね、織田家で偉そうにしやがってと、そういうね柴田勝家がちょっと鬱陶しいなと思ってた時に、本能寺で信長が死んでしまった後、じゃあ柴田勝家の意見が通ってしまうと もうね、織田政権の中でやっぱ柴田派が勝つんですよ。だ柴田勝家派閥が勝ってしまうと、池田恒興とかっていうのはやっぱ対立しているとね、どんどん失脚させられて自分の立場が結構危ういんであれば、秀吉を盛り立てて自分が秀吉派に入ってしまえば、もう今更ね、柴田と対立してたら柴田派に入るの無理なので、じゃあ新しく派閥を作って秀吉派に入って秀吉を盛り立てて、そっちの派閥に入ったら自分はね、生き残っていけるという判断で秀吉の味方をしたんですね。だからといって今回もまた秀吉の味方をするぞっていうことはまだなかなか決めかねないんですよね。池田恒興はその居城である大垣城で自分の前に手紙をね、たくさん並べて、それを手紙を、たくさんの手紙を見ながらニヤニヤと笑ってるんですよ。その傍らには娘婿の森長吉もいます。見よ婿殿と、秀吉も家康も我を欲しい欲しいと嘆いておるぞと。秀吉はわしを味方にするために徳川などああたやすく敵だと言わんばかりに、ほれ、にぎやかに楽しげに大阪城を出たと書いておると。まあ自慢しまくっとるなと。信雄に至っては、父信長とそなたは窮地の中、わしに味方をしてくれると信じておるぞ、こんな甘いことを書いておるな、青いの青いのと。確かにわしは信長様と兄弟同然の関係じゃったが、その息子のことまでは知らんわい。父上の滑稽ですな。信雄はもはや羽柴にとっては滅ぼす対象で、徳川にとっては扱いやすい傀儡。どちらが勝っても信雄の望む世は来ないというのに、無能というのはかわいそうですな。いやいや婿殿、無能だからこそ幸せなこともある。なまじ中途半端に知恵のある方が滅ぶのも早い。さあさてさて、我らはどちらにつく方が我らの利益になるか考えようではないかと、大垣城の奥の部屋で二人は話しておりました。さて、一方そんな織田信雄なんですけれども、秀吉が大阪城を出たと、秀吉出陣、これに敏感に反応し早速動きます。3月12日北伊勢の亀山城へ攻めかかりました。一気に落とせと、まずはここを速やかに落とすんじゃ、秀吉はすでに大阪を出て伊勢に向かっているというぞ、落とせ落とせ。亀山城を攻めている信雄のもとに伝令が到着します。殿、申します、尾張犬山城が池田恒興森長吉によって落とされました。なんだと、なぜ恒興がわしを裏切って秀吉につくんじゃ、父上の代からの関係はどうしたんじゃ。信雄はやはりこう人間の心の動きがわからないんでしょうね。まあ名門の子に生まれてしまうっていうのはそんなものなのかもしれないんですけれども、典型的なお坊ちゃんなんですね。まあどちらにしても、あの人は昔からの付き合いがあるから絶対に裏切らないだろうっていうね、こう自分の都合のいいように思う方は結構多いじゃないですか。こう思い込んでしまうんですけれども、まあこれね、お坊ちゃんじゃなくてもそういう方は多いと思うんですけど、まあ昔ね、世話してあげたから必ずあいつは俺の味方してくれるとかね、まああの時の借りがあるから、絶対今回大丈夫だとかってやっぱ思いたくなるんですけどね、人間ってね。でもそうね、やっぱり人っていうのは簡単にいかないんですね。やっぱその時その時にこう自己防衛本能っていうのがやっぱ働きますので、いくらお付き合いがあったからといって、お付き合いで滅ぶわけにはいかないですからね。なので、池田恒興は、我ら池田は、羽柴につくと言ってですね、秀吉に味方をしたんですね。そらもう秀吉は大軍団を引き連れて時代の風を巻き起こしながらこちらにやってくるんですよ。それでね、お父さんの代からの付き合いあるから息子のお前を手伝ってあげるわなんて、なかなかね難しいですよね。なので池田恒興は織田方の犬山城を攻めて落としてしまったんですね。この犬山城っていうのは実はね、そんな簡単に落ちない城なんですよ。でも池田恒興はたった1日でこの城を落としました。これは本当に池田恒興もまあ強いんですけれども、 強いんですけれども、常興が強かったからって、それだけじゃないんですね。この犬山城は今現存天守で国宝なんかな、現存天守なんですけど、これ皆さん行っていただいた方はよくご存知だと思うんですけど、川がね流れてるんですよ。でその木曽川という川の崖っぷちに立っている城なので、しかもこの崖88メートルぐらいあるんですよ。その上に立つ天然の要塞なので、これ本当に落ちないんですよ、この城って。だってその木曽川を越えていかないとダメですけど、越えても崖なんですよ。これどうやって攻めんねんみたいななってる城なんですけど、この城を池田恒興はたった1日で落とすんです。これはね、信雄のね油断なんですよね。池田恒興はまあ裏切ることないだろうと、お父さんの友達やもんみたいな、お父さんのね兄弟みたいな感じやろと、恒興おっちゃんが俺のことをね裏切るわけないのよっていう油断なんですよね。なぜ油断、どう油断したかっていうと、この犬山城を守っていた武士がいるんですけど、その武将中川貞成っていう人なんですけど、このね中川貞成をね、織田信雄はね自分のそばに呼んでしまったんですよ。うわー、秀吉来たから、こう自分たちだけで戦うのしんどいから、もうみんな集まってくれって言って、ね、呼んでしまうんですよ。でこの時に中川貞成も、分かりましたと、まあうちの犬山は多分まあ池田恒興を襲ってくることないので、まあ、大丈夫だろうということで、彼はね伊勢方面に出てしまったんですよ。だからこのお城空っぽなんですよね。ただ一応まあね、お留守番をする人をね一応中川さんは用意したんですけど、これは自分のおじさんに当たる人を留守番に置くんですね。おじ上、信雄様にわしは呼ばれてしまい、この城を離れなければいけません。どうか留守をお願いします。こう言って任されたおじさんっていうのは、実はもうね武士でも何でもないんですよ。瑞泉寺っていうお寺のお坊さんなんですね。もう出家してしまってね、家から出てきたんですよ。長い間もお坊さんしてるので、もう武士としてはねちょっと機能しないんですよね。製造すっていう人なんですけど、もう中川もまあ自分のね血縁者に任せるしかないので、まあ手の空いてる人はこのおじさんしかいなくて、まあしゃあない、わしもう坊主やけどええかみたいな感じで来るんですよね。案の定、ね、そんな人が守る城なので池田恒興はあっという間落としてしまうんですけど、まあでもこの池田恒興ってやっぱりできた武将なので、だからといって油断はしないんですよ。もうこういう人がね、弱い人が守ってると言っても全力でぶち当たるので、まず池田恒興は闇夜に紛れてこっそりとこの木曽川を渡ってしまうんですね。船で渡って、で夜が明けるまでそこにね静かに潜んでるんですよ。で一気に攻め込むんですね。だからもう城側としたら、製造す側としたら奇襲攻撃なんですよ。まさか来ると思ってないところに、夜中にもうすでに兵隊が自分のね城の足元まで来ていて、夜明けとともに突っ込まれたんですね。だからもうあっという間に討ち死にしてしまいます。そして犬山城は落城し、池田恒興がその犬山城に入るんですね。そして今度は家康側を見てみたいんですけど、家康も秀吉が出たという一報を聞いたと同時に立ちます。家康は瞬時に動き、織田信雄が本陣にしていた清瀬に入ります。で清瀬城で織田信雄と合流し、今後の作戦を立てます。で秀吉は伊勢方面に攻めてくると聞いたので、じゃあ信雄伊勢方面に行くのであれば、うちの、ね、軍隊も連れて行けということで、家康は伊勢方面に援軍を送り込むんですね。そこへ秀吉側からは先発部隊として蒲生氏郷堀秀政が到着し、激戦になるんですよ。で激戦となっているんですけど、池田恒興が橋場方に着いた、そして犬山城が落ちたと家康は聞いてしまって、これはまずいんですよね。伊勢方面に集中していると、今度尾張の方面が手薄になると、ここも取られてしまうと、もう家康は自分の本国とかも危うくなるので、これはまずいということで、その伊勢方面に送った援軍の酒井忠次隊を引き返させるんですね。これによって伊勢方面っていうのは一気に弱くなるんですよ。もう総崩れになります。秀吉はねこのチャンスを逃さないんですよね。よしと、家康信雄の兵力が分散されたぞと、このまま片っ端からすり潰せっていうことに一気に兵を増員して送り込み、伊勢方面の信雄側の城を次々と落としていきます。こうして伊勢方面はほぼほぼ秀吉軍、羽柴軍が手に入れます。 で、この伊勢方面の各武将の活躍を聞いた池田恒興と今度森長吉がね、焦り始めるんですよ。彼らはね、一応犬山城は取ったんですけど、まあ、こんなんだってね、なんか火事場泥棒みたいなもんじゃないですか。留守番ねしてるやつが弱いので、ああ今やったらこう簡単に落とせるなっつってパパッと取りに行ったので、それほどねなんかね活躍できなかったんですよ。でももう伊勢方面はどんどんどんどんと秀吉軍が活躍してると聞くと、せっかく羽柴の味方をしたのに、これはこのまま行くと全然活躍せんまま終わってしまって、秀吉にねよくやった池田恒興って言ってもらって手柄がもらえない、で手柄がもらえなければ自分の領土拡大もないし、今度羽柴政権の中で発言権も弱くなるので、これまずいんですよね。だからなんとかここで活躍しておかないとっていうことで、ちょっとね彼らはね焦り始めるんですね。父上と、このままでは秀吉様からもらえる褒美が減りますぞ。うん、分かっておる。我らはここ犬山城を城主が留守の間に奪っただけの火事場泥棒じゃ。これではいかん。父上、私に考えがあります。家康と信雄が清須を離れ、16,000の軍勢で小牧山に来ております。我らがいるこの犬山城からすぐそばです。そこで家康本体に少しでも槍をつけたという実績を残すのはいかがでしょうかと。そうすれば私たちは戦後必ず秀吉から褒美をもらえるはずです。うん、そうじゃのう。どうかその役私にやらせてもらえんでしょうか。よし、長吉、行ってこい。こうして池田恒興の婿、娘婿の森長吉は犬山城から少し離れた南に位置する八幡林というあたりに3,000の兵を引き入れて陣取りました。池田恒興と森長吉、彼ら二人はですねずっと一緒にいて、ずっと一緒に行動していたのでめちゃくちゃ強かったんですけど、ここでお互いね単独行動を取ってしまったんですね。これは家康と信雄が目の前に来たっていうことで、あー来た来たって思ってしまって焦ってしまったんですね。この単独行動をですね、家康の家臣である酒井忠次に気づかれてしまうんですよね。殿、王忠次か、どうした。は、敵の長吉が本体の恒興隊から離れ約3,000で八幡林に孤立しております。何、それは好機だな。はっ、直ちに突き崩してまいります。そう言って酒井忠次は5,000の兵を引き入れ、一気に森長吉に攻めかかりました。森長吉側としては不意をついて家康に槍をつけるつもりでいたのに、逆に不意をつかれて酒井忠次に突っ込まれたんですね。もうあっという間に、これ準備していなかったのであっという間に総崩れになって、森長吉は方法の体で逃げ帰ってしまいます。でここでね、家康側のねやっぱ徳川家の素晴らしいところは、深追いはするなよっていう家康は命令を出していたのをきちんとね酒井忠次はね守るんですよね。これ以前ねこういうことがあって守らなくて崩れていったのは柴田軍ですよね。静ヶ岳の戦いで崩れましたよね。佐久間玄馬がね突っ込んでいって、柴田勝家はいくら活躍したからといってもうそれだけでやめとけよと、すぐに引き返せよって言っていたのに引き返さずにずっと中でいてしまったんで、そこに突っ込まれて羽柴秀吉にやられますよね。これと今同じ状況なんですけど、でも家康、徳川家っていうのは素晴らしいのは、ちゃんと家康の命令をきちんと全員が理由もきちんと理解して、これ理由を説明してるのが大事なんですけど、理由もきちんと理解しているので酒井忠次はせっかく崩したからチャンスだ、これでもう全員全滅させろって言って追っかけないんですね。追っかけてしまうと池田恒興本体が出てきて叩かれるので、なのでもうここは局地戦として一つ、ね、成功を収めたらもうこれはこれで OK っていうことで帰ってきたんですね。この戦を羽黒の戦い、羽に黒いと書いて羽黒の戦いと言われている戦なんですね。まあ、正直家康は池田恒興と森長吉が秀吉側についたことでかなりこう戦力が削られたので正直劣勢なんですね。かなりこうやりにくい戦を今家康はしているんですけど、この羽黒の戦い、この小さなですけど局地戦を勝ったことをうまくね宣伝材料として、うまくこう反則ツールとしてねこう使っていくんですよ。 もう私たちは秀吉軍の大軍に負けてないぞと、俺たちでもやれるんだ、だからどんどんうちに味方してくれと、秀吉軍は負けているぞと、不利だぞと、我ら徳川織田の連合に入ったらどうだいっていう感じで、いろんな人たちに、ね、声をかけて、ね、誘い始めるんですね。秀吉はこの羽黒の戦いの負けたという敗北を受け取った時に、座っていた将棋をターンと蹴り飛ばして立ち上がって、何常を決め、娘婿の長吉をしっかり教育せんか、何を負けておる、ああもうダメだダメだ、こうなってはわしが出ると言って陣幕を払いのけて、3万の大軍を連れていよいよ動き出ます。実はもう秀吉はもっともっと早くね、あの伊勢方面とか尾張方面に出陣をしたかったんですけど、ちょっとねなかなか動けず、まだ実は大阪にいたんですよ。だから先発部隊は伊勢方面には向けて出していたんですけど、秀吉本人は出るぞと言いながら馬にもまたがったんですけど、まだね大阪方面をね実はうろちょろしていたんですね。なぜかというと、やっぱり秀吉包囲網ってのは出来上がってくるんですね。で、各大名が秀吉がいなくなったと聞くと、大阪にね攻め込んでくるんですね。当時まだ大阪城は築城しておりますけど、まだそんな完璧なものじゃないんです。防御力もねやっぱ弱いんですよね、築城中なので。その隙を突かれると、せっかく秀吉は大阪を拠点にしているのに、それが崩れてしまうとね、秀吉は帰る場所もなくなって挟み撃ちに遭いますので、なかなか動きにくかったんですよ。現にですね、秀吉が立ったこの後すぐに、紀州から根頃西下衆っていう人たちが攻め上がってきます。まあ、根頃西下っていうのは当時こう日本一の鉄砲集団で、あの信長でさえ手を焼いた本当戦闘集団なんですね。この根頃西下衆がまず和歌山なんですけど、和歌山から大阪に上がるにはこの岸和田城っていうところがあるんですが、この岸和田城を攻めるんですね。で、この岸和田城攻めのその勢いに乗じて、とうとうね大阪まで攻め上がってくるんですよ。で、大阪はもう大混乱になって、秀吉の母の中や妻のねねさんたちも、もうあの近江坂本城まで逃げたと言われております。まあ、しかしこの大阪を守るために残っていたのが、黒田官兵衛の息子黒田長政とかで、中国攻め、中国毛利攻めの時に家臣にした浮田秀家っていう人らの活躍によって、根頃西下衆っていうのは紀州へ押し返されるんですけれども、このね、この押し返したことをきちんと確認して、秀吉はようやく、よし守りは固くなったなっていうことで、いよいよ3万の軍団を連れて美濃や伊勢に向かっていけるなるんですね。さあ、そして秀吉はですね、美濃に入り、尾張犬山城に入ります。常沖長吉、この旅はよく頑張ってくれたのと、わしの味方になってくれてありがとうと、秀吉は二人の手を取って感謝を大声で述べるんですね。しかしまあ、その感謝とはね、こう裏腹に、かつてはこうね雲の上の存在であった池田常沖に対し、常沖って呼び捨てにするんですよね。呼び捨てにこうすることで、常沖よと、今は誰が主人なのかをきちんと分かっておけよっていう、こうね恫喝なんですよね。まあ、池田常沖もね、それが分からないほどバカじゃないので、羽柴殿、先日の羽黒の戦いではお恥ずかしいところを見せてしまった、今一度我ら親子にチャンスをもらえんかと、常沖は秀吉に直談判をするんですよね。羽柴殿、我らと羽柴殿の兵合わせて8万になります。対する徳川織田は1万6千ほど、この兵力の差を利用して家康の本国である三河を攻めたいと思うんだ。うん、お常沖、それはつまり中入りか。そうじゃ、徳川兵は少ない、徳川は兵は少ないが、家康の戦上手はお墨付きじゃ。まともにぶつかれば被害も大きくなり、時間もかかってしまう。そこでわしと長吉がこの戦場を大きく迂回して、後ろ後方にある家康の本国三河を襲う。そうすれば家康は嫌がおうにも小牧山城を降りてきて、小牧山城から出て三河を救いに行かねばならなくなる。その背後を羽柴殿が突く、つまり挟み撃ちじゃ。家康を小牧山から引きずり出し挟み撃ちにするにはこの方法しかない。常沖、描いた絵は壮大じゃが、そううまくはいくかのと。いく、むしろこの策しか家康は倒すことはできないとわしは思っておる。ぜひやらせてくれ。 頼む、橋場殿。どう思う、勘兵衛。勘兵衛も答えるんですね。そうですな。常脇殿の策も一理はあると思いますが、危険も伴います。
おじ上と。
そこでね、ある人物がまた声をかけてくるんですね。彼は16、7歳の若者なんですが、橋場秀次と申します。彼が声を上げます。彼はね、本当は今ね、三好家に養子に出てるので、三好っていう名前なんですけれども、ちょっともややこしくなるので、橋場で統一しますね。橋場秀次が声を上げます。秀次は秀吉の甥っ子になります。お姉さんの子供なんですね。で、彼はですね、この度の戦でね、すごく活躍したい、活躍したいって、こう、鼻息荒くこの戦陣に参加していたんですね。まあ、秀吉もね、甥っ子を活躍させてあげたいので、活躍はさせてあげたいんですけれども、おじ上と、この秀次に大将をさせていただけないでしょうかってね、こんなことを言い出すんですよね。もう場はしらけるんですよ。しかも池田恒興と森長吉はムッとしますよね。せっかく自分が活躍できると思って、しかも自分が作戦を立てて秀吉に提案してんのに、横からそんなわけのわからんね、秀吉のね、甥っ子かなんか知らんけど出てきて、俺に大将させてくれなんて言うんで、何言ってんだこいつってなるんですけれども。しかもまあ、彼が大将になってしまうと、どれだけ活躍していい結果が出ても、結局手柄は秀次が持っていってしまうので、たまったもんじゃないですよね。秀吉もね、そのバカじゃないので、そこは分かってますので、秀次出しゃばるな、大将はあくまで常置きじゃと。じゃが、しかし、良い勉強にもなろう。では、お主にも別動隊を任せようと。常置きをしっかり支え、勉強してこい。おお、橋場殿では。常置き。そちの策である三河中入り。許可する。こう言って、池田常置き、森長吉と、橋場秀次を出動させることに秀吉はしました。ここちょっとね、トピックとして皆さんにお伝えしたいんですけれども、今までの歴史観、史実と言われてた流れは一応こんな感じなんですね。池田恒興が三河中入りっていうのを提案して、秀吉に提案して、秀吉はまあ危険やけど、もうちょっと問題があるけど、まあまあ、恒興の顔を立てて OK よっていう形で OK を出したという流れでと言われている、んですけれども、最近近年の研究では、どうもね、もう最初から橋場軍としては、この中入り作戦で行くって決めてたみたいなんです。なので、池田恒興は陸路ですね。陸路で三河を攻めて、実は海からは、海路として、海からは久喜水軍が攻めるよっていうような作戦がね、すでにもう立てられてたらしいんです。なので、そういうね、記録がちょっとね、ポツポツと最近出てきたので、まあ、つまり本当、秀吉本軍はもう最初から三河っていうものをついて、三河が危ないっていうことで、小牧山から引きずり出して、家康を叩くという作戦だったと言われているんですけれども、まあ一応今回の物語は、まあ物語として楽しい方として、池田恒興が提案したという、この従来のストーリーを採用して進めてみたいと思います。はい、では戻りますね。まず秀吉は本陣を楽田という場所まで移動させます。これはね、小牧山にぐっと近づくんですね。で、そんな秀吉を今度小牧山城で家康は見ているんですね。八次郎、秀吉がこの小牧山にほど近い楽田にまで本陣を進めてきよったのをどう見る？正信は、わしなら三河を襲いますな。八次郎もそう見るか。わしも秀吉なら三河中入りをするかな。しかし成功するかの。そうですな。我らがこの小牧から出ずに指をくわえておりましたら成功しますな。であるな八次郎。では我らは口から指を出し働くとするか。はでは参りますか。実は家康と正信はすでに策を打っておりました。家康と正信は秀吉軍がもし自分を城から引きずり出そうとするならば何かしら誘導作戦に出るだろうと予測していたんですね。 この小牧山城に家康が、ね、引きこもって、こもっている間はなかなか攻め落とせないので、必ず自分のことを広い野っ原に引きずり出して、そこで叩きに来るだろうと。もう家康と本多正信は分かっていたんですね。なので、小牧山城に家康は籠城して動かないと見せ続けるために、秀吉軍から見えないようにまず策を作ります。そして、さらに、その秀吉軍から全く見えない位置に城から大軍をね抜け出させることができる抜け道を作ったんですね。何かもし秀吉軍が動いたらここからこっそり抜け出して逆に秀吉軍の不意をつこうと、こういう作戦をねすでに立てていたんですね。さてこれを知らない秀吉軍なんですけれども、その夜楽田から2万人の兵を率いた池田恒興、森長吉、そして羽柴秀次が密かに暗闇の中出陣します。もちろんこの動きは家康は全て把握しているんですね。恐ろしいですね。家康動きましたなと本多正信はふっと笑いながら家康に話しかけます。うん、我らが何も知らんと思うておるな。小気味いいの。よし、小平太に命じ、4500の兵で後を合わせろ。命を受けた榊原小平太康政は、4500人を連れ、この抜け道を抜け、闇夜に紛れ、小牧山を出ました。4500人もの人が城から抜け出たというのに、楽田にいた秀吉は全く気づかなかったんですね。しかも悪いことにこの後、家康自身も、よしよしと言ってですね、6000人の兵を引き連れて、小牧山城を出たんですね。闇夜に紛れて、こそこそと三河を目指していた池田恒興、森長吉というのは焦っているんですね。先ほども申しましたように、先の戦い、羽黒の戦いで負けてしまったので、秀吉の心象が悪くなってはまずい。なので、どうしてもこの今回の三河中入りは成功させないといけないんですね。なぜかというと、秀吉にこの家康を倒したら、美濃、尾張、三河、三国をお前にあげるってこういう約束をもらってるんですよ。これめちゃくちゃ領土がでかくなるので、これなんとしてもこの約束をね、秀吉に守らせるためには成功させないと、ご破産になってしまうので、ものすごく焦ってるんですね。しかも秀吉の甥っ子、羽柴秀次も一緒に来ているので、はっきりとした手柄を立てないことには、秀吉の褒美がね、秀次の方にもね、行ってしまうとまずいので、婿殿、長吉よと、馬上をですね、かけながら、娘婿の長吉に声をかけます。ああ、父上、今回は何としても成功させなければならんぞ。秀吉は我らを安く見積もっておる。奴が天下を取った後、羽柴の家で生きていくためには、宿老までは上り詰めなきゃいかん。しかし奴は子飼いの加藤清正や福島正則たちをどんどん大きな大名にしようとしている。ここで手柄を立て、羽柴の天下は我らが作ったのだと、そう深く刻まねばならん。はっ、父上、心得ております。今度の中入りは必ず成功させてみせます。本国三河を攻められれば家康は必ず小牧を出ます。ああ、しかし油断はするな。引きずり出したといえども家康は家康じゃ、そう簡単に倒せる相手ではない。ああ、お任せください。この長吉、鬼武蔵と呼ばれる名に恥じない戦働きをご覧に入れます。頼もしきかな。この娘婿の勇猛果敢さを本当に愛しておりました。あの池田恒興はね、あの息子も何人もいるんですよ。で、息子のこともとても大事にしていたんですけど、このね、娘婿の長吉のこともね、やっぱりだいぶ気に入ってたみたいですね。あ、ちなみにこの森長吉は、あの、織田信長がめちゃくちゃ可愛がった森蘭丸のお兄さんですね。まあ、池田恒興。そんな池田恒興はですね、心の奥ではね、やはりすごく焦りがあるんですね。まあ、勇猛果敢な娘婿もいる。自分たちの息子もいる。しかもね、秀吉側からは、あの、兵もたくさん借りてるし、この中入りは多分成功させるのは間違いないだろう。やれるって分かっているんですけど、やはり焦りがすごくあるので、どんどんどんどんとね、 馬に鞭を打つスピードが上がっていくんで、暗闇の中なんですけれども、先へ先へ先へ先へと池田恒興の戦闘部隊は三河三河先へ先へ三河三河っていうその焦りでね、どんどんどんどんとスピードが上がっていくんですよ。そうすると自身の部隊ですね、たくさんいる軍隊がビニューと伸びてくる、細長く伸びてくるんですよ。一つの塊として進んでいればいいんですけど、焦る気持ちが先に出るとやっぱりそうついていける人とついていけない人のね、こうスピードの差が出てくるじゃないですか。なので池田軍が縦に長く細く長く伸びきってしまったんですね。これに家康たちは気づきます。おお、池田の軍が伸びきっておるようだなと。家康は敵の後ろを闇に隠れながらそっと追いかけながら、伝令、小平太に敵の横っ腹をつけと伝えよと命令を出すんですね。家康はその伸びきった敵を真横から突き崩すことにしました。家康の指示を受けた先発部隊の榊原康政隊は敵の姿を捉えます。いた、おう、物見の通り伸びきっておるな、ありゃ何もしなくてもちぎれそうだな。そう言って家臣に配置につかせ、夜が明けるのを待ちます。しらじらと夜が明け始めたのを見た康政は敵の横っ腹へ向かい、かかれと攻めかかります。そしてまず標的にされたのは最後尾にいた羽柴秀次隊だったんですね。この秀吉の甥っ子秀次は戦闘の部隊からもう遠く遠く引き離されていたんですけれども、まあまだ小牧山が動かないなっていうことで、まずは腹ごしらえをしようということでね、手弁当ですね、弁当を使ってしまっていたんですね。まあ朝ごはんをみんなで食べていたんですけれども、その油断に榊原康政は突っ込んでいきます。槍を投げ出し、足を投げ出して弁当を使っていた秀次隊は一気に大混乱になります。敵襲敵襲、もう弁当を放り投げ槍をつかみますが、どんどん榊原隊に突き殺されていきます。何、敵襲だぞ、バカな、どこから来た、誰がどこから来た。秀次はとっさに後方遥かにある小牧山城をはっと見ますけれども、城は動いてる気配がないんですよ。人が城を出た気配がない。でも自分の部隊に敵が襲ってきたので、もう大混乱になる、パニックになるんですね。誰だ誰だ、どこから来たと。秀次も愚かな若者ではないんですよ。羽柴家で秀吉や小一郎、秀長に次ぐほどの聡明さを持っている若者なんですけれども、そんな秀次でもまさか作戦が早い段階ですでにバレていて、家康側が真後ろにいるって思いもよらなかったんですね。なのでもう対策が取れない、落ち着け、立て直せ、押し返せ、立て直せ、押し返せ、このままだと池田軍や森軍も総崩れになる、なんとか我ら秀次隊で押し返せと喉から血が滲むまで叫び続けるんですけれども、もう一度混乱に陥った軍隊はそう簡単に立て直らないんです。秀次も自ら槍を取って奮戦します。しかし敵の放った矢が秀次が乗っていた馬に当たって転げ落ちてしまうんですね。殿をお守りいたせと家臣の木下助久らが駆け寄り、殿、ここは我ら木下一族が退路を開きます、前方にいる堀秀政様の部隊までお下がりくださいと、そう言って池田助久は秀次を逃がすんですね。秀次はダメじゃ、わしがいるんじゃ、わしはダメじゃ、残る、わしは残るって言うんですけど、もう家臣たちはもうそんなことを、もうね、秀次が殺されてしまったら秀吉にもう怒られるだけでは済まないので、なんとか秀次だけは逃がすんですね。そして秀次隊の前を進んでいた堀秀政隊は後方の秀次隊が襲われているっていうことを知って、いかんと自ら堀秀政は取って返します。秀次隊に援軍を差し向けるんですね。しかしもう総崩れとなった秀次隊を見て、これは無理だ、ひとまず秀次様をお探ししろ、残兵を取り込み我らは日の木金で陣を張り徳川織田を迎え撃つということで、堀秀政は秀次をまずは吸収し助け出して、日の木金というところで陣を張って迎え撃つことにします。これを追いかけてきた徳川勢は勢いに乗ってますので、堀隊を攻撃します。攻撃するんですが、堀秀政はやはり強いんですね。九太郎秀政はめちゃくちゃ強いので、まあ、彼はね、本当信長がめちゃくちゃ可愛がっていたのでそれなりに強いんですけど、あっという間に徳川勢をね一気に撃退してしまうんですね。 この時にね、徳川方は死者500人にも上ったって言われてるんですけど、榊原康政は、さすが堀秀政、ここは一旦引こう、皆の者を引け引けと退却します。家康も、さすが九太郎やりおるな、これはこのまま正面突破は厳しい、よし本陣の幕を引け、陣を動かす、これより徳川本隊は東へ迂回し富士金へ向かうと、こう言ってですね、家康は富士金というところに本陣を移動させます。ここに入ると堀隊と池田隊を切り離すことができるんですね。そう言って家康はすぐさま馬にまたがり移動します。この頃になって最前線にいた池田恒興はようやく後方の秀次隊全滅という報告を受けるんですね。何、家康が小牧を出ただと、なぜじゃ、なぜこんなに早く出る、己こうなってしまっては三河を攻めていては無理だ、全軍停止、このまま引き返す。こうして池田隊森隊は徳川出現という報告を受け、すぐさま全軍引き返し始めます。家康は富士金というところに進み、さらに前山という場所にまで本陣を進め、そこでしっかりと本陣を張るんですね。そしてそこにですね、自身の馬印である金の扇、金銭馬印を、めちゃくちゃでかい扇なんですけど、キンキラにしためちゃくちゃでかい扇、真ん中に日の丸が描かれている金銭馬印、これをぐわーんと高々と上げるんですね。これを見た堀秀政は、徳川軍が前方にいたと思っていたのに、後方に家康の金銭馬印が上がって、あれは家康の金銭馬印、もはやこれまでかと言って、堀秀政は勝手に退却を始めてしまうんですね。だってもうね、位置関係をもう一度説明すると、堀秀政対徳川対その向こうに池田対なんで、もう堀秀政は真ん中に家康が入られてしまうと、もう池田隊と合流できないので、もう堀隊一体では防ぐことはこの間はできたけど、やっぱり長期戦になるとそんなもん家康さんに負けてしまうので、もうこれはもう不利だとっていうことで、堀隊はですね、退却し始めるんですよ。これを知ってですね、池田恒興たちはね、何、九太郎が逃げただろうと、ダメだダメだ、今奴に離脱されれば我らは切り離されてしまう、九太郎に残ってくれるように催促をしろと伝令をね流し続けるんですけど、もう堀秀政はこれをね無視をするんですよ。すまん池田殿、ここは我ら堀は一旦楽殿の秀吉様の陣まで引き返すって言って、堀隊はね退却してしまうんですよ。でこうすると戦場にはもう池田隊と森隊だけしか残らない。で彼らも秀吉本隊と合流したいんですけど、秀吉がいる楽殿はもうめちゃくちゃ離れているし、しかもそこに行くまでにはそれこそ家康を踏み潰さないといけないんで、もう不可能なんですよね。残された池田と森だけで徳川織田の連合軍と激突します。しかし池田森も弱くはないので、両軍一進一退、押せば返され、返されば押すという戦いを約2時間余り激闘を繰り広げます。まあ、後に分かったことなんですけれども、池田方の戦死者は2500人ほどで、ここでも徳川方590人ほども亡くなったと言われております。まあ、池田森隊は奮戦しますが、やはり戦上手の家康に徐々に徐々に押され始めます。森長吉は最前線で駆け回っていました。ああ、あれは鬼武蔵じゃと、長吉が一槍振り回すだけで敵は道をブワッと開けていくんですね。もう恐ろしく長吉って本当強かったらしいんですけど、次々とね、織田徳川軍はその長吉一人に突き伏せられていくというか、突き殺されていくんですよ。のけいのけい、わしが欲しいのは信勝の首と家康の首だけじゃ、死にとうないやつはのけいと言いながら槍を振り回すんですね。でまあ、ここまで来るともうね、やあやあ我こそはってこう槍をね合わせようとする者いないので、みんな逃げていくんですよ。しょうがないので、そこで徳川軍は鉄砲隊をね前に進めます。狙え、鬼の首を狙え ということで、ダダダダダーンと火縄銃を撃つんですね。さすがの森長吉もこの鉄砲は避けることができず、眉間をねバーンと貫かれて馬から吹き飛んでしまったんですね。でそのまま彼は絶命して命を落とします。やったー、鬼を取ったーと徳川軍は大喜びで、この勢いに乗じてさらに一気に押し込みます。池田恒興も弓を引き、鶴を切り、槍をしごいて敵を倒し続けたんですけれども、とうとう徳川軍の永井直勝という武将の槍に腹を突き抜かれ討ち死にいたしました。何、恒興が。秀吉は長久手で池田親子が討ち取られたということを聞いて、すぐさま、わしが出ると言って3万人を引き連れて楽田を出発します。しかしね、ここにたった500人なんですけど、たった500人ほどを引き連れた本田平八郎忠勝という徳川の四天王と呼ばれた徳川家でももう強くて強くて有名な本田忠勝がですね、秀吉の目の前に立ちはだかるんですね。わしは徳川の家臣本田平八郎忠勝であるって叫ぶんですね。忠勝もね、秀吉に負けず劣らず大きな声で戦場に自身の名前をもぶちまけるんですね。おお、あれが数々の戦で傷一つ受けたことがないと言われる本田忠勝かと、なんと勇ましいと秀吉は嬉しくなって手を叩くんですね。で秀吉はですね、お返しじゃと、わしが橋は筑前の神秀吉じゃとでかい声で叫ぶんですね。だもう戦場にもうグワングワンと声が、二人の声がこだまするんですけれども、さらに秀吉は忠勝と、お主のトンボ斬りは、トンボは切れてもこの猿は切れんじゃろうと、どうじゃ、切れるもんなら切ってみろとからかうんですね。本田忠勝は、おのれ猿めと、この忠勝の恐ろしさを知らんと見えるな、よし、目に物も見せてやると言ってですね、本田忠勝は秀吉の挑発に乗ってしまってですね、たった500人で3万の秀吉軍に突っ込んでいくんですね。で秀吉も、おお、本気で来よったな、なんという勇者じゃと、欲しい、忠勝が欲しい、忠勝が欲しいと叫ぶんですけど、もう忠勝はね突っ込んでくるんですよ。秀吉はね本当嬉しそうなんですよ。もうはしゃぎながら忠勝を迎え撃つんですね。しかしそんな秀吉の表情がですね、どんどん曇っていきます。3万と500なんで、まあまあ簡単に踏み潰せるんですけど、一向に忠勝隊はね引かないどころか、どんどんと秀吉軍が突き崩されていくんですね。なんじゃあの強さは、化け物か、何をしている、相手はたった500、踏み潰せと秀吉は思わず大きな声を出してしまうんですけれども、本田忠勝隊は結局このまま秀吉を足止めするんですね。この攻防がね夕方まで続いてしまうんですね。そこへ家康はもう小畑城へ引き込んでしまいました、引き返してしまいましたよって一報が秀吉のところに入ってしまうんですよ。何、もう家康は城に入ってしまったのか、なんという速さじゃ。おお、俺忠勝め邪魔をしよって、しょうがない、このまま小畑城へ向かい朝日とともに総攻撃とする、もうやめじゃ、もう忠勝は相手にせん、そう言って秀吉は今度は小畑城へ部隊を移動させ始めるんですね。しかしですね、ここでもまたね家康はね先に動くんですね。もう朝になって総攻撃が来るだろうと分かっていたので、この夜のうちに秀吉が来る前に織田信雄を連れてもう一気に小牧山城まで引き返したんですね。だからもう この小畑城に引きこ、はい、かい、この小畑城に入ったのはちょっと休憩して、もうすぐに休憩終わりって言ってもう出発したんですね。秀吉はねまたその報告を聞いて、やられた、小牧山城へ入られたらもう終わりじゃ、あそこは無理じゃとこう言って秀吉も諦め楽田へ引き返しました。これが小牧長久手の戦いと呼ばれている戦いになります。 で、この小牧長久手の戦いも天下分け目の戦いと言われているんですけれども、なぜこれがまあ天下分け目と言われているか、このね、尾張の小牧とか長久手というこの局地戦だけを取って小牧長久手の戦いと言われるものではなくて、もうね、同時多発で畿内とか伊勢方面とかでたくさんの戦が実はあったんですね。その秀吉が大阪城を建った後に雑賀衆が攻めてきた岸和田城の戦いもそうですし、あと伊勢長島の織田信雄がいる領土を秀吉軍が攻め落としていくっていうことも、これも一つですし、あと北関東の北条も動いたりとか、あと四国方面とかっていうものにも火種が飛び散っていくんですね。なので各地方面で本当に群発するんです。同時多発で戦が起きて、で秀吉はだから結構ね、この小牧とこの家康だけと戦っていればいいってわけじゃなくて、各方面に気を配りながら実は戦っていたんですね。なので、もう橋場につくか織田につくかみたいな感じなんですけれども、まあ、このね、各局地方面のお話をしているとちょっと長くなりますので、今回はもう秀吉がね、目にしていたこの小牧長久手だけのお話で終わりたいなと思うんですけれども、はい、これがまあ世に言う小牧長久手の戦いですね。さて、このあと両軍は睨み合ったまま動かなくなります。秀吉軍も徳川織田軍も動かなくなるんですね。まあ、そんな中、京の都とか大阪ではですね、どうやら羽柴が負けてるぞと、徳川軍が羽柴を破ったという、この一方だけがね、流れ始めるんですね。しかも徳川織田軍はその勝ちに乗じて都まで攻め上がってくるぞ、攻め上ってくるぞと、もう大混乱になるんですね。兄者、これはまずいぞ。このまま楽殿へへばりついていては、京や大阪の人民の心が我ら羽柴から離れていってしまう。と小一郎秀長は秀吉に言います。秀吉も、分かっておる、分かっておる。仕方がない。ここは一度楽殿を離れ、撤退をしよう。こうして秀吉は大阪へ撤退を開始始めました。これに合わせて信雄も小牧山を引き払い、伊勢長島へ撤退を開始します。家康は一応ね、用心のためにこのまま小牧山へ陣を置いたままにします。そして秀吉は大阪へ撤退をしながらも、次々と織田方の城を落としていきます。まあ、これはですね、都とか大阪方面に我ら羽柴は健在である、我ら羽柴は健在であるぞという宣伝をしながら帰っていくんですね。なので、負けてないぞ、負けてないぞっていうアピールなんですけど、でさらに久喜水軍を使って尾張の蟹江城っていうところを攻めるんですね。海から攻めていくんですけど、でこれによって伊勢長島に帰ってしまった信雄と、で小牧あたりにいる家康との間をね、断ち切ってしまうんですよ。でこれでお互いね、信雄と家康がね、連絡を取れないようにしてしまいます。まあこれもですね、実はね、そうするんですけれども、あっという間にね、家康に奪い返されてね、しまうんですね。まあ久喜水軍はやっぱ水軍なので海の上では強いんですけど、どうもこう陸の上ではいまいちなので、本当にあっという間にまた家康軍が蟹江城を取り返すんですけど、で秀吉はね、その様子を見て、やはりこう正面突破の力攻めでは家康とやり合っていくのはこうちょっとしんどいなって判断するんですよ。で一旦大阪に戻るんですけど、すぐさま楽殿へ向かいます。そして家康の援軍が来ない間に一気に伊勢方面に攻めかかるんですね。でこれによって、ね、信雄がすくみ上がってしまうんですよ。家康助けに来ない間に秀吉来たみたいになるので、でも家康の助けがなければ、もう所詮こう自分一人で秀吉とやり合うことができないんですよ。もう無理だってですね、信雄がなってしまうんですね。でこれがようやくこう秀吉の思うつぼになったんですけど、秀吉はそんな信雄に、信雄よと、もうそろそろ喧嘩やめやんっていう話を持ちかけるんですね。もう今回許しちゃると、許してあげるから、まあ、条件としてこの人質をこの秀吉に差し出せと、で領国はちょっと悪いけど減らすぞと、それで今回は許してやるので、もうそろそろこの喧嘩はやめようと、もう滅ぼされずに済んだと思って感謝しろよというような内容なんで、信雄としてはちょっとね、くそ秀吉めってなるんですけど、もう家康も助けに来れないので、しょうがない、分かったって言って秀吉と 和議を結んでしまうんですね。これにね、家康は驚くんですよ。これ自分の知らないところで同盟者であった、なんなら助けてくださいって言って信勝からね、この喧嘩でやり始めたのに、信勝もあの秀吉と勝手に仲直りしてしまって、自分だけが残されてしまうんですね。はあ？なりますよね。家康にとっては、いや、お前助けてくれ。喧嘩し、秀吉と喧嘩したいから助けてくれってやってね、俺は一緒に喧嘩してたのに、最終的にお前、秀吉側について、なんか俺だけ残ってるやんけ、みたいな感じの、ね、状態になってしまうと。こうなると、まあ、やる理由がなくなると。で、理由がなくなるどころか、織田信勝が羽柴方に行ってしまうと、今度家康が織田家に立てつくという形になって、ね、主家であった、あの織田家を滅ぼすのは家康になってしまうんですね。これは大義名分がなくなるどころか、かなり不利になってしまう。錦の御旗が羽柴軍に行ってしまったんですね。家康はね、また本多正信と二人で話をするんですよ。さすがは秀吉やな。我らは喧嘩には勝ったが、政治で負けた。しょうがない。秀吉から来ている条件、あれを飲むか。そう言って、家康は、小木丸という息子を、秀吉に人質に渡します。そして、羽柴と和議を結ぶ、この大きな長く長い、長い長い、ほんと9ヶ月ぐらいかかったんですけど、この9ヶ月かかった小牧長久手と呼ばれている戦は終わりを迎えます。秀吉はまあなんとか事を収め、信勝を手中に収めることで家康と仲直りもできて、これによって名実とも、もうあの、名実ともに織田家の後継者に秀吉は上り詰めていきますね。イコール天下人です。しかし、天下人とは近畿地方、畿内地方の支配者という限定的なものなので、秀吉はここからさらなる上を目指し始めるんですね。そう、この日の本、日本国の王、キングを目指していくんですね。そのためには、やはりまだ秀吉に従わない大名、彼らを従えていく必要があるんですね。毛利や上杉などというものは次々と秀吉政権にも取り込まれていきました。で、しかし関東の北条や九州の島津、四国の長宗我部などはまだまだですね、大阪から遠いんですよ。大阪から遠いとなかなかこう秀吉の凄まじさっていうのが分かりにくいので、まだね、じゃあ分かったよ、羽柴政権の家臣になるよっていうね、ところまで行っていないので、秀吉はこれからそういう人たちを力で従わせるために動いていくんですね。ただまあ北条や島津やっていうのはですね、秀吉はもうなんとかなると思っていたんですよ。大軍で攻めたらですね、降参降参っていう形で自分の家臣になるだろうと思っていたんですけれども、秀吉が一番頭を抱えている一番厄介な相手が家康なんですね。結局この小牧長久手の時は力攻めでも勝てなくて、なんとか和議に持ち込んで人質ももらったんですけど、家康本人がまだ秀吉の前に現れないんです。出資してこないんですよね。この大阪城に来ない。何度も何度も秀吉は羽柴のために、秀吉のために、この国の安寧のため、もう戦のない世の中を作るために、わしの家臣になってくれ、わしの前に来てくれ、一度大阪に来てくれとずっとラブコールを家康に送っているんですけど、家康はね、来ないんですよね。家康は喧嘩は勝ったんですけど、政治には負けたと。で、このまま政治が負けたままだと、秀吉政権に入ったところで家康は自分の地位が上がらない、自分の価値がね、低いんですよね。だから高く買ってもらう、秀吉に1円でも高く買ってもらうために家康はこの後動いていくんですね。もう家康もね、バカじゃないの分かってます。もうこのまま秀吉はもう多分この国のキングになるだろうと。そうすると自分は、ね、あの織田信長の時のような同盟者ではなくて、もう秀吉の家臣にならなきゃいけない。もうこれももう分かってるだとすれば、秀吉の家臣の中でも一番発言権のある家臣にならないとダメだと。八次郎、ここからが本当の戦じゃのうと。は、殿、 我らを高く買わせるために、ここからが秀吉との戦ですなと、二人は作戦を立てていくんですね。さあ、いよいよ秀吉と家康、戦ではなく政治での戦いが始まります。はい、というわけで今回もこれぐらいでおしまいにしたいなと思います。ではまた次回続きをお話しします。はい、さようなら。